Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。朝コーヒーを飲みながらの皆さんへの録音なんだけれども、今日はね、その人生、インスパイアっていうカテゴリーを私ブログにあるんだけども、そのカテゴリーに入るお話をちょっとしたいと思います。日々ね、お金持ちの成功したい人とか、また名声のある人とかね、そういう人たちとのやり取りっていうのがものすごく私の人生の中にはあってね。で、もちろんそういう人たちとのやり取りっていうのはお話にしても、全てにおいてその成功とか仕事の話っていうのは全くなくてね、普段のやっぱり彼らのライフっていうところのお話になるのが多いんだけど、仕事の相談とかっていうのは大抵皆さんコンサルティングでやってくるので、普段の中にね、どんな人生を積み上げた人であっても、人一人としての人生もあるんだなっていうところも含めて、いろんな人たちとのやり取りをすごい感謝する、そんな日々なんですよね。そんな毎日の人生を私が体験できていることも、今日お話をするこの方のおかげなんだなと思うと、涙も出てくるし、いろんな意味で人の人生っていう計り知れない可能性であったり、価値っていう言葉も、出すっていうのもないなと思うんだけど、まさに命っていう表現が人生の中にあるんだなって思うんですよね。先週今週と、主人がずっとやり取りをしてくれていた人たちがいて、そのおかげでね、そして今なんて DNA チェックをすることでね、 DNA で自分たちの先祖であったり、いろんなことを知ることができるわけじゃない。この現代のテクノロジーにものすごい本当に感謝で、そのおかげでね、実はずっと追い求めていた結果っていうのが出て、それはね、私の一番上の姉がもう亡くなったんだけれども、その姉のお父さんのお墓、そしてお父さんがどこに住んでいたかっていうのをやっと分かることができて、それをね、甥っ子とか姪っ子にご報告をしてね、身近な人で見守ってきた人にも報告をして、なんかすごく安堵でもあるんですよね。でも振り返った時に、この人のおかげで今があるんだなと思うと、今こうやって皆さんにメッセージを届けることも、私がこの人生でいろんな人たちとの関わりとか、私の人生も幸せも全てこの方のおかげなんだなと思うと、みんなにやっぱり話して、こういうやっぱり人生っていうものをね、そして人生に感謝するっていうことをね、ちょっと伝えたいなと思ってお話をしていきます。母はね、20代で若くしてね、宮古島ってところから沖縄本島にやってきて、でそして働いてるうちに姉のお父さんという方と出会って、結婚するにもその時代っていうのはすごく難しくて、その方はアメリカの方だったんですよね。お話を聞く限り、すごい素晴らしい人で、すごく心温かい人で、身ごもった母のために、そして生まれてくる我が子のために、家を買って与えてくれていたんですよね。まだ見ぬ我が子のために、ちゃんと安心して子供が産めるようにと。でも本当その時代って、まだ琉球政府時代でね、宮古島にいるお母さんからの、そういう戸籍であったり結婚にする手続きっていうのがそんなスムーズにいく時代ではなくて、でその間にうちの姉が生まれる前に、その方は朝鮮戦争へ送られたんですよね。でも朝鮮戦争に送られながらも、ちゃんと毎月、その当時なので、お友達にね、現金を送ってくれてたそうなんですね。その時ってやっぱり時代が時代なわけじゃない、1950年代なわけだから、 まあ、そんな銀行とかの送金っていうのがあるわけじゃなくて、お友達に送る現金をお友達からね受け取って、そうやって生活をしてた母なんだけれども、ある日そのお友達がもう彼は亡くなったよっていう話を聞いて、まあ、それから送金が途絶えてしまったっていうことになるんですよね。でもずっと母は、私が大人になってこの話をしてくれた時に、でも私はその人が嘘をついてるんじゃないかって思ったって言うんですよね。だから彼は生きてるんじゃないかってずっと思ってたって。でも1950年の時代にね、アメリカ人との、まあ、ハーフの子を出産して一人で育てていくにはそんな簡単な時代ではなくて、でやっと姉が1歳になるまでの間に母は頑張ったらしいんだけども、なかなかやっぱり生活ができないっていうところで、この家だけが彼が帰ってきた時に、もし生きていたら帰ってきた時に会える唯一の場所であるんだけれども、我が子を生かすためにその家を泣く泣く売って、沖縄の那覇市内にね新しく、まあ、お店、まあ、その時言えばスナックだよね。でそのスナック を経営し、そして一つね、あの部屋を借りて、そこに宮古島からの、まあ、後輩であったり自分の親戚の子であったり、いろんな子たちを受け入れて、彼らが那覇市内で学校に行きながら洋裁を学びながら、そのアメリカ人の彼が残してくれた家を売ったことで、そのお金でその借りた、まあ、部屋だよね、まあ、家だったとは聞いてるんだけど、そこにいろんな島からの女の子たちをね受けることで、彼らがどんどん、まあ、彼女たちが夢を叶え、そして彼女たちが一緒に生活をすることで、姉や、ね、その後に2番目の姉が生まれたんだけど、まあ、その2番目の方と姉2番目の方もすぐ亡くなってしまって、だからうちの姉は2人の子のシングルマザーとして長年そういう島からの、ね、女の子たちに助けられ、そしてみんなと一緒に過ごしながら姉たちは育っていったんですよね。だから多くの人たちにすごい慕われていたし、多くの人たちがすごい感謝をしてきたっていうのもあるんです。そうして月が経ってね、母が私の父と出会い、まあ、最終的に私の父とは本当に長く一緒にねすることで共に過ごし、まあ、そして母は旅立っていったんだけれども、私が生まれたのが母が42歳の時で、だからこそもう姉なんてその時ってもうほぼ20歳近くて、だからよくねやっぱり姉はすごい本当に綺麗でモデルさんみたいで、まあ、若い頃にモデルもやっていたので、もちろんその頃ってハーフの人ってすごい注目をされてた時代でもあってね、そんな姉がすごい自慢でもあったし、だからこそ学校の行事とかいろんなところに姉が来てくれると、みんながお姉さん綺麗ねって言うと、それが私の自慢でもあったのよね。そうしてね時は過ぎていき、本当に私たちはいろんな時を一緒に過ごしてきたし、昨日ね子供たちが生まれた後も、まあ、ある意味母は自分ができなかったこと、姉も自分が体験できなかったことを私たち家族を通して自分たちが体験してきたかのようにすごい喜び、そして自分たちの夢が叶ったように幸せそうに私たち家族の様子をね一緒に見ながら、そしていつも関わっていてまあそれが姉と母にとって本当に幸せな時っていうのを、姉が亡くなる時にもすごくそのお話も聞いたんだけども、だから私が主人のお母さんから教えてもらったりし、そして作るお料理っていうのは姉が憧れたアメリカの料理であって、そしてアメリカの家庭にもしかしたら成長したかもしれない姉が体験したかったことをいっぱい体験し食べて、本当にいろんな意味でアメリカも一緒に旅行したこともあるしね、結婚式にも来てくれたし、そうして過ごしてきて、 2015年のちょうど10年前に父が他界し、もう父が亡くなったことでね、ずっと遠慮してたんだろうなと思う姉が、自分の本当のお父さんの墓参りに行ってみたいって言ったことで、まあ、私とスコットもその姉の夢を叶えられたらなということで探し始めたその方のお墓だったんだけれども、なかなか最初進まなくてね、本当にいろんなところにやり取りをしたりとかして、でもその DNA の鑑定のおかげで、もちろん姉がね2018年に他界したんだけど、その姉が他界する前に姉のね DNA のチェックをすることで、少しずつ少しずつ DNA のねチェックが広がることによって、自分たちが知ることもない、会ったこともない人たちとの絆っていうかつながりがどんどん出てきたわけよね。そこで出てきたのが数年前の時に、もしかしたらこの人かもしれないっていうことで、ちょうど探し始めた時に母が持っていた彼からのお金が送られてきていた手紙でも、そこにある住所を頼りにやった時に出てきたのは、実はその間に入っていたお金を送って受け取ったお友達なんだろうなと思える人の、まあ、ご家族っていうかお子さんとのね、そのつながりができて、その時にやはり因果法則かなっていうような、そんなことも知ることにもなったし、まあその時はね、その時はその数年前っていうのは、私たちは朝鮮戦争で、その彼が言った通り姉のお父さんという人は亡くなっていたと思っていたので、でもその時にそのお手紙でお金を受け取っていた相手の方のご家族とお子さんとやり取りをした時に、実は僕たちは養子なんですって、姉と二人だったかな、父は、まあ、沖縄にもいたことがあり、でも長年忘れたいさんなんか悩みを抱えていて、で父と母は子供に恵まれず、ずっと忘れたいと思っていたからか、父はアルツハイマーになったんですっていうことを言ってたんですね。で今昔の傷を忘れたことで、まあ、父が安堵だっていうお話とか聞いた時に、あ、その忘れたかったことっていうのは、もしかしたら姉のお父さんが亡くなったって嘘をついて、もしかしたらその送られてきたお金をずっとその人が奪っていたのかなっていうことをね、私たちの想像の中だけれども、もしかしたらそういうことがあったのかもしれないって、でもしかしたらそれで子供に恵まれなかったのかもしれないっていうことをね、その息子さんとの養子で来た息子さんとのやり取りで感じたことがあったんですよね。真実はわからない、でも一つ一つの糸がどんどん結びついていって、そして先々週もう一方、父ね、姉の父と思える方の姪っ子さんにあたる方からの連絡があって、でその方のお父さんがうちの姉のお父さんと兄弟でって、あなたが探しているその方のお父さんはきっと私のおじさんですっていうところから始まり、数年前にも別のね親戚の方からご連絡をいただいた時に、もしかしたらってあったけれども確信がなかったんですよね。でも今回はその方のおかげで、私そのおじさんの全てのデータを持ってますって、おじは沖縄に住んでいて、それから沖縄から戻り、46年一生涯独身で過ごし、71歳でこの世を旅立ちました。主人が姉の写真を送った時に、その方が亡きおじにそっくりですって、でそうして亡くなったって伝えられたのに、ずっとその方は生きていて、で沖縄に戻ったら、ね、そこにいるはずの、ね、妻になる人と我が子がいなくて、そうしてアメリカに戻り、 その当時って今ほどインターネットがあるわけでもないから、そう簡単に自分の肉親を、愛する人を探すって簡単なことじゃないんですよね。私と主人とのアメリカでの結婚式に姉と母とね、甥っ子が参列してくれたんだけれども、その時に姉がね、亡き父が眠るアメリカの土地を踏むことができて幸せって言ったんですよね。でも今回の事実から見ると、その時姉も母もね、生きていたその方がまだその当時は生きていたので、その方と同じ土地をね、踏むっていうか、同じところにいるって、アメリカで広いから全然遠いんだけど、その事実だったんだなって。なんか会ってなくてもアメリカの土地に3人がなんかつながってたような気がしたんですよね。そして現代のテクノロジーのおかげで、最近連絡をしてくれたその方の姪っ子さんからのおかげで、その方が眠る場所っていう、お墓の場所も番号も全てしっかりと教えていただいて、その方は第二次世界大戦も体験し、そして朝鮮戦争も体験し、それでも生き抜いたすごい方 で、そんな方が一生涯独身で姉と母をね探しながら、そして46年一人で生きて71歳でこの世を絶ったっていう時に、なんか複雑な気持ちっていうのは冒頭で言ったようにそう感じました。嘘をついたお友達でも、その方のおかげで私の存在もここにあって、みんなにこんな風にお話ができて、でも、ね、その姉の亡きお父さんの一生涯一度は会ってみたい我が子っていう思いを持ってこの人生を生き抜いた人、嘘をついた人を責めることもできないし、もちろんなぜならその方のおかげで今があり、でそして、ね、姉の亡きお父さんのおかげで今があると思ったら、とにかく私にできることはもう全てに感謝で、みんなの供養かなって思いました。だからこそこういった今のチャンスみんなに届けたり、私が今やってる仕事であったり、いろんな全てのチャンスや人々に語ること、そして今の幸せも含めて、とにかく本当に深い感謝っていうのを込めていきたいって。でうちの主人もね、一言言ってたのが、生きてるうちに叶えてあげたかった。でもそれでも今その方の人生を知ることができ、そしてその方の姪っ子さんたちとのやり取りをすることができ、もう全てのご縁に感謝だなって思います。そして私たちってうちの主人のお母さんとお父さんが以前ね、別荘を持っていたところがあって、いつもの湖の別荘ではなくて、フロリダの方にもう一つ家を持ってた時があって、そこに車で行ったことがあって、でその方が眠る墓地を見てみたら、なんとその近くを以前に私たちは通ったことがあって、全てのなんか縁っていうものがこういうところで見えない糸でつながっていたんだなと思うと、すごくびっくりします。見えない赤い糸の話ってよくみんなも聞いたことあるじゃない。私も運命っていうものをいつも信じてるし、そんな赤い糸っていう運命の人のことをすごく小さい頃とか若い頃はなんかすごく神秘的な、そういうご縁だなと思ったところに、今回もあらゆる赤い糸以上の奇跡や運命の糸のつながり、そしてやっとそれが綺麗に解明っていうか知ることができたことに、ほんと深い感謝だなと思いました。泣きながらの今日の録音だけども、このお話をね、いつも本当に私を応援し、いつも私のことを信頼し、聞いてくれたり、いつもフォローしてくれたりくる皆さんにね、心から感謝です。なんかこうやって話をすることで私の心も癒されるし、私も本当にもっとみんなに貢献できる人になりたいって、今回の亡き姉のお父さんにそこ感謝をしながら、今日はお線香も焚いて お祈りをしたので、あえてみんなに報告をすることによって、なんか私も一段落っていうか、そんな思いがあります。運命の糸、運命のいたずら、いろんなことに運命っていうのを重ねることができるけれども、その全ての運命のおかげで常に今というこの瞬間があり、この瞬間が先の未来につながりつつ、そして私たちはこうしてずっとつながり続ける魂の中でこの地球が存在し続けていくんだなって思いました。今日も聞いてくれてありがとうございます。 Thank you for listening everyone. Promise me, love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。ちょうどタイムリーで青い鳥がやってきたのでなんかほっとしました。 Thank you, thank you, thank you everyone. All have a beautiful day. それではロサンゼルスのマサミライトでした。